あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
アルビナエンターテイナー勝谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
いやー、異常に暑いね。
うん、暑い、
異常に暑い。
暑いんだよ、
これね。
うん、
本当
ちょっと待って、
危険な暑さって皆さんが言っている通りね、特に今ね、その、うん、
ちょっと、
まあ、西の地区でのさ、大雨被害とかもたくさんあるじゃない。
すや、
聞いてる僕の話。
いや、聞いてるもんね。
だから大雨、ね、被害とかあるから。
ちょっと待って待って待って待って、
ものすごい暑いから、
なんか
ちゃんと
耳に入ってこない。ちょっと、
いやいやいや、
耳に入ってこない。
ちゃんと今真面目に話してんだからさ。
カスヤ、
ちょ、一回ちょ、だから
いや、どうした
ね、あの東地区でいつも通り頑張っている皆さんもいつも通り頑張るべきなんだけど、ちゃんと体調管理にはね、酷暑だからもう危険な暑さだから気をつけてまいりたいと思いますよね。なんで黙ってんだよ。話を聞けよ。
いや、もうどうした、
何が、
え、
いや暑くてね、
うん、
大変だよね、やっぱ。
そうだね、
最近は僕は本当に、うん、まあ、前から持っててちょこちょこ使ってはいるんだけど、
うん、
日傘がねやっぱ大事だよ。
そうなんだね、
暑いから。
うん、
うん、
暑いからかな、
直射日光がね、うん、大変だから、やっぱ日傘は使った方がいい。
ああ、そうだからかな。
なんだよ、おにょおにょおにょおにょ。何言ってんの。
いや、なんかいつもと景色が違うな。
どういうことかな。いや、いつも通りのこの僕の住まうワンルームで、
うん、
いつも通り収録してます
まあそうですけど、はい、
特別何か模様替えとかもしてないしね。
スッて、
あれ、平井さん麦わら帽みたいなかぶって
る
じゃん。
あ、かぶってるかぶってるかぶってるんだ
けど、いや、麦わら帽みたいなのも大事なんだやっぱ ね、
大事だ
ね。頭がぼーっとしちゃったりするのがねすごい危ない。
頭がぼーっとしちゃってるのかな。
危険な暑さだからね、
危険な暑さにやられちゃったのかな。おかしいなな
んだよ、
なんか、
お腹空いてるの。
お腹はさっきパピコもらったから大丈夫なんだけどね。
なんかよくわかりませんけど、
うん、
平井さんの違和感はね、おそらく次回配信ぐらいには解消されるんじゃないですか。
引っ張るね。
引っ張るも何も、いや、何せ、
何、
ほら、もう次回配信が、もう本配信8月1日ですから、うん、僕の誕生日でしょ。
そっかそっか。
だからやっぱね、誕生日、うん、ほら、もう誕生日といえば、
うん、
やっぱり大物アーティストだったら誕生日には武道館ライブだったりね、アイドルたちで言うと、なんだろう、誕生日にはこう生誕祭と呼ばれるライブ、
うん、
ライブの話しか出てこない。まあ、いろいろやるじゃないですか。
ああ、ね、
やっぱ誕生日にはあれですね、粕谷浩二の35歳の誕生日にはあれ、
うん、
まあだから、その平井さんのうにょうにょした違和感は多分そのうち解消されますよ。
そうなの、
はい、
それまでお預けなの、解消は。
だって何せさ、
うん、
僕なんて、なんていうの、このすごく広く開かれたウェブメディアないしはエンターテインメントの世界、ワールドの隅っこで一生懸命頑張っている、そんな僕ですから、
うん、
やっぱりね、な、もう、じゃね、ほら。
何？
丁寧に考え抜き、なるだけ、ベストを尽くす、計画を遂行していくことが大事なわけですよ。
ほう。もう全く
言葉が入ってこない。表現活動なんて
もうさっきから言葉が全く耳に入ってきてませんけど、
僕今日すごい真面目なことしか言ってない。表現活動なんてもう丁寧に出し方を考えて、どのように届くかを経て、誰にどれくらいどうなってほしいっていうのをちゃんと見据えてやんないと、 そこら辺の、そこら辺の、ちょっと僕今、怒りに急に火がついてしまったけど、そこら辺の、本人が上げているブログの画像とかを無断転載して、下から上へ文字が流れていくだけの、ヘッポコ YouTube 動画とか、まとめという名を借りた無断転載引用ばかりのメディアとか、そんなのとやっていることは違うんだよ、本気の表現活動はよ。
おぉ、なんか、カスヤ、いろいろ変わったね。
え？なんか人は常に変わりゆくです。
そうね。
まあでも、
アフサー、
次回以降、まあおまけ配信とかで言おうかと思ったけど、
うん、
そう、僕はもうね、常日頃、こう変化をね、ちゃんと自分の中でも、
うん、
なんて言うんだろう、起こすと捉えるの間ぐらいだよね。自分の中に芽生えた変化の芽を育てるみたいな感じでやってまして、
うん、
まあもうこれを聞いている僕らの大ファンな、どんぶりちゃんたちには、随分とご存知の通りだろうけど、僕最近ツイッターとかでは、デスマス調に統一してるんです。なんかちょっともうね、もう僕だって次の誕生日で35ですから、
うん、
こう自分の35以降40に向かっていく自分というものをどのようにしていこうかとか結構考えてて、
うん、
まあ、今まではポップにさ、だよねーみたいな、キャッキャッキャッキャッみたいな、こう結構ポップにやってきたんだけど、出し方としてちょっとデスマス調でいい子って思ってね、
うん、
よく考える人の方を、目を育てていこうと思ってさ、
うん、
そういうことを考えて、やっぱ変化はね、いろいろありますよ。
だいぶね、
うん。うん、目を見て話すよ。
ダメだ。
目を見て話すよ。どうしたどうした、
ごめん。
どうしたどうした、
ごめん、ちょっと、なんか、膝を思い出す感じが。
ちょ、意味がわかんない。目を合わせて話したら照れるって、それは恋？
え？
僕最近ね、ふとした弾みでね、中二病でも恋がしたいのアニメをね、
うん、
見てます。それでは、今回もそんな感じで全く関係ないよ、今のとは。また関係ないお話を本編ではして参りましょう。行くよ！
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー！
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり、どうもアルビノなので、夏でもどんだけ暑くても基本的には長袖で過ごしてます、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。夏はそうですね、T シャツちょっと新しいのを新調したいな、平井正幸です。
やっていきましょう
ね。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
そうやろ、うん、もうたまには
何
真剣に語り合ったりしようと思ってさ、
うん、
この今今年日本における異常気象の話とかを、
う
ん、
そうね、
結構しようとしたのに、なんか、うん、もう冒頭からヘラヘラヘラヘラしやがって、
目が持ってかれるね、
意味が分かんないよ、うん、でね、
うん、
まあ、7月になって20日余りが経ちまして、
うん、はい、
やっぱね、僕はね、うん、今期アニメ、
うん、
楽しいなって感じですよ、
うんうん、何見てるの？
いろいろ見てるよ。
いろいろ？
いろいろ見てる。でもね、今推してるのはね、
うん、
あ、ズバーンと僕の中に急に入ってきたハルカナレシーブかな。
ほう。
あれはね、もともとは僕の見る用リストからは外してたの。
うんうんうん。
その、おっぱいとかお尻とかで言うんだったら、結構、ゆらぎそうのゆなさんとか、
うん、
まあ、あとは、9話で終わりの女子落ち？5分のエロアニメ、あれもおっぱいとかお尻とかで言うんだったらそっちだったなって思って、
うん、
でまたそのビーチバレーの話だから、
うん、
もう随分とスポーティーなわけですよ、
うんうんうん、
あんまりこう僕そもそも自分が縁遠いのもあって、こうスポーティーなアニメ 炎天下でねスポーティーなアニメあんま見ない、うん、そもそも僕がだから一回外してたんだけど、うん、僕のおなじみ僕が大好きでおなじみ Hulu でね、
うん
でまあ、見逃し配信みたいなのやってて、
うん、
で出てるなって思って見たら、
うん、
ズバーンって入ったね
そんなに
入ったね
お
入ったよ
入ったのか、
うん、でまたねそう僕ら今こうしてポッドキャストをやってますけど、
うん、
ビーチバレーも第1話かなんかで第1話かなんかのもうタイトル1話タイトルからして、
うん、
エースなんていらないみたいな感じだったわけですよ。
ほう
でそれももう第1話でね、まあ、ひょんなことから私ビーチバレーやるってなる女の子がいるんだけど、
うんまあ、流れとしては、ね、
その子がこう遊び半分で始め、まあね、最初は、うん、へーっつってへーやってみようみたいな感じで第1話でやるわけですよ、うん、
きっかけ
でもそのね相手となる子が、
うん、
まあなんかそのまあいろいろ昔から昔いろいろあったみたいないろいろあっていろいろあるんだけど、
うん、
その中で、
うん
ね、分かったでしょって言ってそのビーチバレーは必ず2人でボールを返すのよって
うーん
2人でペアとしてやるスポーツ競技だから、
うん、
エースなんていう言葉はいらないのっていうことを言うわけ
うーん
2人でやるもんだからっていうような話をしてて、
うん、
ああそうなんだよなって思って
うーん
僕はいつもその相方とかを大事にするのはそうどっちがエースとかそういうのではなくてそれぞれのポジションをそれぞれ補い合い生かし合い、
うん、
2人でやっていくものみたい な,、
うん、
なそういうのがね急に入ってきちゃってね、
うん
はあ、ズバーンって入ったなーって思ってただもう画面見てるだけでもなんか日焼けしそうなぐらいギラギラだからさ、うん、すごくこう、は
あ
熱いよって思って、うん、いろんな意味でね
そんな
あとはもうね、
うん
まあ、僕の好きなタイプのコメディギャグアニメが結構多くてね、
うん、
でこれもね僕は別に見るよリストからは外してたんだけど、
うん、
利根川がね
あ
利根川がね
はいはいはい
まあ、僕カイジは、
うん、
最初のアニメシリーズは一応見たんだよね、後から。
うん
それも僕が大好きでおなじみの Hulu でね。うん、見たんだよ、
うん。
で、まあカイジは見たから、
うん、
なんかその感じかなって思いつつ、でね、まあ、賛否両論でね、評判的に。
うん、
で、特別なファンでもないから、まあ、別にいいかなって思ってたんだけど、
うん、
たまたま、まあ、その飲みながら話題に上がったのもありあじゃあ見てみようと思って見たら、
うん、
めっちゃギャグアニメみたいになってて超面白いって思って、
うん、
超面白いって思って見てる、
うんうん、
全然興味ない
いやだけど
だから、ね、ギャグアニメで言うとね、
うん、
もう千代ちゃんの通学路とか、
うん、
遊び遊ばせとか、
うんうん、
まあいいね、
うん、
どうしようもない何でもないどうしようもない
そんな
何でもないどうしようもない、うん、千代ちゃんの通学路と遊び遊ばせに関しては、
うん、
大空直美さんと井上ほのかさんっていうね二人こう千代ちゃんの通学路には大空直美さんが遊び遊ばせには井上ほのかさんがいて、うん、でまあちょっと、まあ、名前からあるから見ておこうと思って見たのもあるんだけど、
うん、
あー何も考えないね、
うん、
あどうしようもないどうしようもなーっつって
どうしようもない
どうしようもなーっつってすごく気楽でね、うん、見て楽しいね、うん、いや今期はね、
うん、
もう多い僕の中では見ている本数が、
うん、そっか僕最近ね、
うん、
録画して撮りためてみようっていうのをやっててで前のクール前の期は結構それで通して見てたんだけど今期になって
ダリフラは見たのかダリフラは
ダリフラは見てない
なんでダリフラ見ないんだよ僕がこんなに押してんの僕が
何何。
いや僕はめっちゃ推してたんだよ、うん、ダリフラは。
ああそうそうなの、うんうん、
でもなんかね、なんだろうね、
うん、
なんかさ、なんですかね、
うん、
みんな天の弱なんですかね、
うん、
なんかこうさ、まあ、僕が作ってる作品ではないけど、テレビアニメとかに関しても、うん、例えばだよ、
うん、
僕のね、こう、雑多なタイムラインとか、
うん、
あ、僕のタイムラインにはないか。まあ、でもなんか、ポロポロこぼれてくるのはさ、
うん、
その、アニメとかのね、アニメとか、
うん、
まあ、テレビドラマもそうだけど、の、なんかその、なんて言うんだろう、見ない理由ばかりをつぶやく人がいて、見て楽しいってことをもっと発信しないのかねって思ってさ、なんかどうもね、そう、だから僕が、まあなんか、僕が見ない理由になってしまう一つが、誰かが見ない理由を、誰かの見ない理由を僕が目にしちゃってるとかなわけですよ。なんでそうやってこう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね。何がしたいんだって思ってさ。まあだから、うん、いや解釈としては多分イコールになってしまうわけ、
うん、
自分が見ているもの、自分が楽しいと思っているものを他の人が楽しいと思っててほしいっていう、
うん、
まあそのエネルギー、そっちのエネルギーと多分同じように、自分が見たくないと思ったものを他の人も見ないでほしいっていう、なんか自分が多数にいたいみたいなベクトルが多分働いてしまうことが多い気がするんだよ。多分ね、
うん、
僕はあんまそっちに行かないから分かんないけど、
うんうん、
解釈するにきっとそう、
うん、
だけどなんかそのね、結局さ、こう理論立ててかなんか分かんないけど、割とまともっぽい言葉を使ってここのこれが悪いとかって言うと、なぜかそうだそうだっていう賛同者は割といて、
うーん、
でもここのこれがいいとかって言うと、なんか なんて言うんだろうね、あまりなんでみたいな、
あそう
なんでみたいなリアクションをする人が結構、大衆の話ね、
うん、
こう数十人の話じゃなくて、もう、
うんうんうん、
何千人か何万人かの話、全体的にはなんかそういう傾向があるのがね、まあやっぱ解せないですね、
うん、
私は解せない。
ああそう、
そう、そのちょっと前の6月末から7月頭ぐらいか、僕のね、僕の YouTube チャンネルがちょっとぼやってましたけど、一時期ぼやってましたけど、あれもそのコメント欄とかで64か73ぐらいで批判する人がいるわけですよ。だから、ああつって、まあまあなんて言うんだろう、そんな暇つぶしに見てコメントまでするなんてよっぽど暇だなって思ってなんで、うん、なんか見たくないなら見なければいいのになっていうさ、
うん、
こちらは別になんていうの、あなたに見てくださいとは言ったことはないよっていう、特に今回に関しては僕は1年前ぐらいに上げた動画があって、
うん、
で別にその見たいなって思った人が 見ればいいやって思ってたから放っておいたんだけど、
うん、
まあ、少しね、いろいろ YouTuber さんの動きがあって、それの余波的に僕のところにちょっとわーっと人が流れてきてた時に、なんかいやだから別にあなたに見てくださいって言ったわけでもないのに、
うん、
そんだけどんだけ批判するんだろうなって思って、
うん、
で大体そのね、元の話題があってそれで検索して僕の動画が出てきたか、ないしはその YouTuber さんの動画とかを見てて関連動画として勝手にね、こうアルゴリズム的に上がってくるものとかで見た程度のことで、
うーん、
まあ言ったらそのアルゴリズムサイドはあなたにおすすめしたけど、僕は別にあなたにおすすめしてないのに見て批判ってどういうことなんだろうなって思ってね。
うーん、
だからなんだこの話、うん、
なんだ、
だから、
うん、
僕は好きな作品、楽しいと思ってる作品は割と言っていくわけよ、どんどん、
うん、
それは理由なんていらない、楽しいと思ったから僕はこれを見て楽しいんですっていうのは出す、
うん、
でまあまあへーって言われて、特に誰の何にも引っかからないかもしれないけど、僕の中では、うん、 これつまんないとかこれ見ないとかそういうことを言うのの1000万倍価値があると思ってるから、うん、僕は楽しさをそれが僕のエンターテイナーを自称するゆえんだよね。
うん、
もっと楽しさを生かしていきたい、そして楽しさの中で生きていきたいから。
うん、
でね、
うん、
テレビドラマチアダン見た？チアダン。
チアダン見てないね。
チアダンいいよ。
お？
土屋太鳳がいいよ。
お。
土屋太鳳がいいね。
うん、
土屋太鳳のね、
うん、
スタイルがいい。
あ、そこが？
土屋太鳳はね、もともとその体つきはいいんです、うん、もうしょうがない、いいんです。
あ、そう、
見てしまいます。だから逆に言ったら見なければ失礼。
あ、そう、
評価しないとちゃんと、
うん、
それもあって素晴らしいその一人の女優としての作品なんだから、
うん、
そこも魅力としてはちゃんと捉えますよ、
うんうん、
でそのまあ僕最近の女子高生とかのトレンドはわからないけど、あのね、結構ねこうぴっちりサイズ、ぴっちりサイズの制服姿なんですよ。
ん？
セーラー服なんだけどね、
うん、
あの丸みが強調される。
ん、
別にいや強調されてはいないよ、ただ隠されていない、なんていうの、にじみ出るエロス。僕もうダメだ。いや違う、エロスそこまでではない、うん、なんていうの、なんていうんだろうな、エロスじゃない、まあでもセクシーって言うとちょっと、うん、なんていうの、渋みが出ちゃうから、
うん、
なんていうんだろうね、だからそのもうきらめきだよね、うん、彼女のきらめき。
そうい
いよ、
うん、
で青春でね、またそれもね、そのチアダンテレビ版で多分あの映画版でやってたやつの、
うん、
どれくらいなんだろう、多分ね10年後ぐらいとかそんぐらいで描かれてるんだよね、
うん、
多分、
うんうん、
それで、まあだから多分その映画版とは全然また別のお話として、過去にこういうことがあったっていうのを踏まえてるけど、今の子たちは今の子たちでどうするかみたいな、そういう物語の運びになってるんだけど、
うん、
それでね、いやなんかだからテレビワンクールテレビだから、テレビドラマとして結構 しっかりたっぷりいろんなことを盛り込んでるわけですよ。もともとチアダンの映画にあったそのベースとなるね、なんかこうそれぞれの持ついろいろな事情とかの散りばめ方、メインのキャストにはそういう散りばめ方もあるんだけど、
うん、
サブストーリー的にねいろいろ支えているものがあって、
うん、
でそのいろいろあってちょっと休職をして、ででもやっぱりこの仕事したいなっていうのもあって、
うん、
復職という形で、入ってくる教師の先生が小田切丈なのね。で、まあもう第1話から描かれてたけど、そのまあ生徒たちからのいじめ的なものがあって心を病んで一回休職して、で奥さん家庭でね、奥さんとか子供とかにはもう一番最初からもう頑張らないって決めたでしょっていう会話をしているわけ。
うん、
でその頑張ってなんか体を壊したりとかそういう風になるくらいだったら仕事なんかしないでも家にいてくれる方がずっといいんだって言われてて、そうだね、でも大丈夫だよ、もう頑張らないからって言いながら教師に復帰するわけです。で、まあ、なんやかんやっていろいろ巻き込まれていくわけだけど、そのチアダンチームに、
うん、
だけどその一番ん、あ、多分第1話の最後の方で、
うん、
校長先生からね、
うん、
どうですかって言って、教師を続けていけそうですかみたいなことを言われたときに、はあまあなんとかって言いながら、けど頑張れ頑張れって言われ続けるのはとてもしんどいですけど、頑張らないで頑張らないでって言われ続けるのも辛いですねみたいなシーンがあるわけですよ。
うーん、
あー、これはいいセリフ運びをしたなーって思ってね。
うん、
そう、 なんかどっちが救いになる言葉かはさ、いろいろなわけですよ、
うん、
頑張れっていうのはとても強い応援だから、それを体に受けて頑張れる人っていうのはもちろんいて、だけど頑張れって言われるのが辛いっていう人もいるわけ、
うん、
で同じように頑張りすぎないで、頑張らなくてもいいんだよって言われることが救いになってホッとする人もいるんだけど、頑張らないで頑張らないでって言われると、うん、それも辛いなっていう人がいるんだよねっていうのを今このタイミングで現代で語らせたわけですよ、セリフとして、
うん、
わーって思いながら、でそれがチアダンス、人を応援するというパフォーマンスを命とするチアダンのチームに巻き込まれていく先生なわけですよ、
うん、
どうこれもうすごいじゃない、これすごいじゃないって、
うん、
すごいじゃないこれもうつってね、ドハマりです、
うん、
すごい35歳のおじさんがね、女子高生の青春を見てわーとかって言ってるのはあれかなっていうのはあるよ、あるけど、いいもんはいいんで、楽しいから、
う
ん、
そうね、やっぱり青春は、まあ、高校生の時の、まあ、ことを思い返したり、あーあの時そうだったなっていう思いってやっぱりいいよね。
もうダメだ、う
ん、何
もうダメだ、
どうした、
僕と平井さんのもう埋まることのない溝が今
あ
完全にできてしまった
あ、そっか、
僕にはそんな青春はなかったんだよ、
あ、そう、
ファンタジーとして見てるんだよ
そうかい、そうかい、
もうダメだ、
そんなに
人生でもう、うん、二度とと言わず一度も手に入らなかった、
うん、
あのきらめく青春
よだれよだれ、
きらめく青春なんてないんだよ、うん、ないんだよ、
そんなことないよ、
あったらいいなって思ってたよ僕だって、
うん、
20代まではまださ、まださ18区とかね、
うん、
または20歳前後の子とかとさ、
うん、
まあそういうまだ青春の余熱を持っていること付き合って楽しく過ごすこともあるなとか、ちょっとそういう、なんていうか、まだこう、そのぬくもりに手が届かないわけではないと思ってたんだよ。だけどもうさ、今になってそちらの方を振り向いただけで通報されるし。
え？それはちょっと自意識過剰じゃん。
自意識じゃないよ、
うん、
自意識じゃないよ、
うん、
実際あるんだから。
そうな
ん、いやー、どんだけ気をつけてるか世の中で、うん、いやほんとね、あ、ちょっとまた僕の気持ちに引っ張られて暗い話題をするとよくないから、
お、
暗い話題はあんまりしないようにするけども、
うん、
みんなやっぱね、いろいろなことを含めてまるっと収めると、悪意はもう全体的によろしくない、
うん
うん、悪意というのはねよろしくないです、
うん、
そう思います、うん、僕はかつて確か一人の時かな、一人ポッドキャストの頃とかに言ってましたけど、うん、そのね、一時期痴漢騒動で線路に逃げる話題があったでしょ、
うん、
でまあ、だから真意は本当に分かりません、真偽は全然分かりませんけど、
うん、
いやだからもうまず痴漢行為をしている人がいるんだったらそれも悪意だし、で、痴漢行為をされてないのにされたと冤罪をでっち上げて何かをしようとしている側がいるんだとしたらそれも悪意だし、いろいろね、もう紐解いていくとそこに芽生えた悪意がそもそも世の中を超つまらなくするんですよ。悪意はよろしくない、
うん、
あと違法アップロードとか違法コンテンツを、ま、出すやつも出すやつだし、今このご時世それに手を出してしまう人も手を出してしまう人だし、もういろいろだからね、みんなもっと丁寧に生きよう
み
んなもっと丁寧に生きよう、
ま、うん、
悪意はね、なんて言うんだろう、 もうだからバイ菌みたいなものでね、体に入れてしまうとね、なかなかそれを死滅させる方もそれもそれで大変なわけですよ。入ってくるのはひょんなことから入ってくるわけ、ふとね、まあ、誰かから移されるウイルスとかもあるし、でもなんかただ普通に生活してるだけでも入ってきてしまうウイルスとかもあるし、でもウイルスに例えたのはまたなかなか偶然だけど、僕もちょっと面白いなと思って、結果その悪意のようなバイ菌っていうのは、普段は入ってきても何も症状が出る前にやっつけられてたりするんだけど、ちょっと弱っている時とかにそれに体がやられてしまったりするわけですよ。何かね、自分の弱いタイミングとかにつけ込まれる、それでやられてしまうのが悪意というもう病気だね。悪意という病気だ。そのね、悪意に染まらないように心も健やかにいようという、そういうことですよ。いい話をしたよ。
バイキンっていうので思い出したけど、今期のアニメに働く細胞っていうのがあって、
花澤香菜だろ、ね、すごいね、すごいよ、そこまでかいよ。
え、何が
なんか、面白いよねで終わりなのかいと思って、
だからやっぱり、まあ、体内の、まあ、
37兆個余り、
赤血球だったり白血球だったり、いろんな体の防衛機能だったりね、そういうのを擬人化してね、なんかワイワイしてるなって思って微笑ましく見てるけど、まあバトルだけどね、病原菌とのね
、そうだね、最初のウイルスがフリーザオマージュみたいな感じだったからね、楽しかったねそうそう、楽しい楽しい、いろいろねありますよ。だからその楽しいを僕らも享受するし、できるだけ楽しいを生み出して送り出せるようになっていきたいので ね、
そうね、
これからも自分たちも楽しみながら、たくさんの人も楽しんでもらっていきたいと思います、それでは三色丼も今回はそろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は8月1日水曜日です。8月1日水曜日が次回なんです。その手前の7月31日おまけ配信もありますので、ぜひ真夏も僕らと共に過ごしてください。以上、今回のお相手も。
最近見た映画で、恋は雨上がりのようにの中で、小松菜奈の陸上部姿、走ってる姿が、あ、かっこよくて綺麗だなって思いました。平井雅之と。
最近 Hulu で狼子供の雨と雪を見て、優しいなって思いました。アルビノエンターテイナー勝谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。